このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
リスナーの皆様、新年明けましてお
めでとうございます。
なにわ大観、見たことない大阪、2024年第1回の放送は石川と
福澤靖子の2人でお送りしてまいります。
BGM 素敵でしょ。
本当ですよね。これは春の海ですよね。
ザ・日本って感じしますよね。
本当本当。
福澤さん、おことたしなまれるって聞いてるんですけど。
いやもう、そんなん大昔の話なんですよ。いや実はね、大昔にね、家の近所にお教室があって、引っ越ししたのでもうやめざるを得なくなって、まあ、ちょうどねその時期仕事も忙しくなってきたこともあって、今はもうご無沙汰なんですよ。
今でもちょっとは引かはるんかな。
今はね、おこと自体がね、もうダメになっちゃったんですよ。
うん、それは残念。でもこの春の海って、もうやっぱりお正月には欠かせない素敵な音楽ですよね。
そうよね。これはね、昭和5年の宮中歌会始めのお題にちなんで作られた総曲なんですよね。
作曲はね、宮城道夫さんっていう視覚障害の方で、はい、この方8歳で失明されてるんですよね。
あ、聞いたことあります。そしてね、この方神戸の出身なんですよね。
当時はね、やはりこう目が不自由だったらこうおことをされて、それで身を立てていかれるっていう方が多かったっていうふうに聞いています。これはやっぱり時代のこともあるかな、江戸時代からの名残なんでしょうかね。
そうですね。まあ江戸時代の初期の頃に、今につながる箏曲の基礎を作った人が目が不自由な人だったからですね。八橋兼業っていう人でね、この人の名前の八橋から、ほらほら、あの京都の有名なお菓子八橋、これができたらしいんですよね。柔らかい生八橋の方じゃなくってね、硬い方の。お菓子の形はおことの形を表しているそうです。
さすがおことをされてただけあって、よう知ってはりますね。この新年最初、このおことのまったりとした優雅な演奏でオープニングができて、私も嬉しいわ。
石川さんと福沢でお送りするなにわ大観、見たことない大阪、2024年第1回の放送を楽しく進めてまいりましょう。今から30分間どうぞお付き合いください。
石川と福澤さんの2人でお届けするこの石福コンビ、まずは石川から自己紹介させてもらいますね。私、石川よし子は、普段は京都ライトハウス鳥居寮という視覚リハビリテーションの施設で、パソコンや点字を教えるお仕事をしています。視覚障害の当事者で、京都府視覚障害者協会から発行しています。メールマガジン色鉛筆の編集をしています。普段からお出かけをしたり、お料理をしたりすることが大好きな、元気なおばちゃんやってます。福澤さんも自己紹介お願いします。
はい、わかりました。私福澤は JBS 日本福祉放送オンユーでガイドヘルパーを始めて7年近くになりますよ。請願者のね、今日はリスナーさんもおられると思いますので、ちょっとコメントさせてくださいね。ガイドヘルパーとは、目の不自由な方の目的地まで手引きするのはもちろんのことなんですけどもね、代わりに文字を書いたり読んだり、食事のサポート、スポーツに関しては卓球、バレーボール、ゴルフなどなど、カラオケのサポートもさせていただいてますよ。利用者さんによってはね、本当に目的は様々なんですけどもね、地域によってはガイドヘルパーさんが不足していて、 出かけるのを諦める方もおられるということをお聞きしております。ぜひ興味のある方は資格を取ってくださったら嬉しいです。よろしくお願いいたします。さて、私たち医師福コンビでお送りするコーナーは体感リコメンドです。
リコメンドっていうのはおすすめっていう意味なんですよね。
うん、
視覚障害のある石川がこれ便利とか使いやすいなんていう商品やサービスを紹介をしていきます。
目に障害をお持ちの石川さんがおすすめしてくださるものにはなるほどなーっていう理由がありますよ。これまでご紹介くださった商品をね、振り返ってみますと、鏡が見えなくても失敗しにくいメイク用品、
つけすぎても大丈夫、失敗しないの、
それから安全に綺麗に眉が整えられるシェーバーもありましたね。
ちゃんと今日も眉毛生えてます。
それからね、放っておいても余熱でお料理ができる調理器具、
同時進行で忙しい私にぴったり。
それから食材もたくさん紹介してくださいましたよね。ケチャップ、万能調味料、とんかつソース、即席のお吸い物、パスタソースもありましたね。
食いしん坊バレバレや。
それから石川さんが気に入ってらっしゃるお店も紹介してくださいましたよね。
パン屋さんのしずやさんとか、皆さんも大好きかな551の蓬莱なんか、本当にスタッフの方の対応が温かくって、
うん、
次また行っちゃうのよね。
あとはお掃除グッズも教えてくださいましたね。
欲張りな私が二足買いしちゃうから、靴のチャームの紹介もしたし、
うん、
それから洗濯ネット、ヘビロテで使ってるなんていうのもありましたね。
そうでしたね。本当にたくさんの情報をお話ししてくださいました。これらの情報って目が見えない、見えにくい人にとってすごく参考になることはもちろんなんですけどもね、目が見える人にとってもお役立ち情報なんですよね。
おいしいし、便利やし、嬉しいしなんてことって、見えるとか見えへんとか関係なくいいもんですよね。
そうですよね。私もこのコーナーで石川さんが紹介してくださった商品、いつも使ってみたいなって思いますもん。もちろん買ったものもありますしね。では石川さん、新年第1回目の体感リコメンド、何をご紹介いただけますか？
今日はね、ニトリのいつでもあったかフードウォーマープレートっていうのを紹介しちゃいます。
はい、
これね、最初にちょっと言うとかなあかんねんけど、人気ありすぎて、どこの店舗も品切れらしいんですよ。
へえ、私はね、この商品は知らなかったですね。そんなに人気の商品なんですね。どんな商品なんですか？
簡単に言うとね、保温できるお盆、トレー、そんな風にイメージしてくださるといいかなと思うんですよね。
わかるわかる。
大きさはね、一般的なノートパソコンぐらいの大きさでね、コンセントに挿して使うんだけど、温度は60度ぐらいにこう暖かくなるわけで、必ずお料理を乗せてからスイッチオンなんだけど、そのスイッチオンもね、よく昔からあるこたつとかのさ、電源と一緒で、オンかオフしかないのよね。
そっか、
ややこしい、いろんな機能のボタンがないから入れるか切るかだけなので、押す場所さえ覚えればどなたでも使いやすいんじゃないかなって思うんですよ。
確かに。
で、私どんなお料理の時にこれいいなと思ってるかというとですね、やっぱりこの冬場シチューをしたりとか、お野菜たくさん入れて、こうあっさり食べれるポトフしたりするんだけど、このウォーマープレートに乗せるのは、そのプレートにこう接してる面が広いお皿とか器がいいわけなんですよね。よく一般的にあるようなグラタン皿とかレンジに入れられたりとか、ね、するような器であれば、でしかも平べったい方の器の方がいいかなと思います。で、ピザトーストとかね、そういったものを家庭でした時なんかも平たいお皿に乗せることが多いと思うんですけど、そういうものをこう下から温めながら温度をキープできるので、ゆっくりお食事される方には最適だなと思うんですよね。
なるほど、いいですね。 いつまでもお料理が冷めないっていうのはもう最高。
特にね、うん、ダーリン気に入ってるんですよ。彼ね、晩酌するからゆっくり派なわけで、途中でね、
うん、
レンジにまたチンしに行ってたんです、今まで、
うん、
まあね、もうガサガサっとチャチャっと食べる人には全くいらない商品だと思うんですけど、
うん、
ゆっくり派の人にはおすすめですよ、
うん、
福澤さん詳しく紹介お願いします。
はい、商品名はいつでもあったかフードオーバープレートと言いますよ。お値段は税込みで3990円です。本体のサイズは幅35センチ、奥行き 25.7 センチ、高さ 1.5 センチです。載せることができるのは耐熱性のお皿やお鍋です。プレートの部分は熱くなるので注意してくださいと書かれています。石川さん、使っておられてプレートを触ってしまうようなことはありませんか？
触ってもね、
うん、
そんな火傷するほど熱くもないし、
あ、そっかそっか、
あちちっとびっくりすることもないぐらいの温度です、うんうん、だから安全ですよ。
なるほど。
真っ平らだからこうさっと拭いてお手入れも楽ちんです、うん、
そして石川さんが最初におっしゃった売り切れ続出の件、番組スタッフが調べたところですね、やはり在庫切れの店舗がほとんどのようですが、ニトリの公式の通販サイトで購入すると1月下旬以降のお届けとなっているそうです。気になる方はまずはお調べになってくださいね。
他のメーカーのものも出てるみたいですね。
それもね、番組スタッフがインターネットで調べたところ、同じような大きさのものではニトリの商品より、まあ、少しお高いものが多かったみたいです。
まあね、試してみようかなっていう時にはこのニトリさんの価格設定ってのはありがたいですし、ね、お手軽に試せていいですよね。
うん、そうかもしれませんね。それからインターネットでお調べになるときは検索キーワードはコーンプレートと入力して探すのがいいみたいです。フードウォーマーで検索すると防寒用の頭にかぶるフードがたくさん出てくるみたいですからね。
このフードウォーマープレート、
うん、
もし皆さんの中で興味があってうまく手に入る方がいらっしゃったら、
うん、
またどんな感じか聞かせてもらえても嬉しいし、
うん、
挑戦してみても多分安全に使えると思います。よかったら試してみてください。
はい、
なにわ体感、
見たことない大阪。
そうそう、石川さんが編集に携わっておられるメルマガ色鉛筆のイベントがあるんですって？
そうなんです。今月27日の14時から、
うん、
オンラインで読者の集いというのをやります、
うん、
これはメルマガ色鉛筆をいつも読んでくださっている読者の方にご参加いただけるオンラインのイベントになっています。
楽しそうですね。どんな交流会かお話しいただく前に、メルマガ色鉛筆のことを少し詳しくご紹介いただけますか？
はい、メールマガジン色鉛筆はちょうど10年前に創刊いたしまして、
うん、
去年で10周年の記念イベントをやりました。
はい、
でその時にはね、ライターさんだけが集まってくださってイベントをしたんですけど、今回はやはり読者あっての色鉛筆ですので、
うん、
新年一発目に読者の集いをやります。なんですけど、色鉛筆っていうのは書いてる人みんな視覚障害の当事者の方なんですよ。
はい、
創刊した時は24名のライターさんで始めたんです。24色の色鉛筆をイメージしてね、
うん、
今ではね、もう140人近い方がこれまでにご寄稿いただいていまして、
うん、
色鉛筆のライターのファミリーも増えました。
はい、
で毎月無料でだいたい月3回ぐらいメールマガジンを配信しています。でどんなレポートかっていうと、もう私たちが生きていく上でありとあらゆる場面に出てくるような、もう本当にリアルなエピソードを届けています。 子育てとか介護とか家事とかお仕事とか勉強とか恋愛とか様々な場面に出てくる工夫であったりとか、スポーツとか趣味とかそういったレクリエーションに関わる人生を豊かにするための時間に関わるようなレポートもあります。すべては体験に基づくリアルなレポートをお届けしています。で、このメールマガジンから生まれた書籍が1巻目と2巻目という形で2冊出ていて、ここでは書籍ならではの強みとして、自分の見え方を知ろうっていう見え方体験のページがあったりもしたりしてね、幅広く視覚障害のことについて向き合って発信をしてきたということなんですよね。
なるほどね。それでね、交流会ではどんなことをみんなでお話になるんですか？
はい、3つのテーマ考えてまして、色鉛筆をきっかけね、どんなことがあったとか、これアクションというテーマですね。それからいくつかのレポートをちょっと取り上げて、それをその場で朗読を聞いてみて、みんなでああやこうやそうだよねなんていうことを共感し合うような時間、シェアをする時間ですね。そしてこれから未来を描くために色鉛筆でこんなレポートが読みたいなんていうのを読者の皆様からお聞きする、皆さんのニーズを聞くニードというこの3つのテーマを用意しています。
なるほどね。
でね、読者の方対象なので、もしよかったら今放送を聞いてくださって、メルマガ色鉛筆ってどんなのって思ってくださる方があったら、京都府視覚障害者協会のホームページの中に、メールマガジン色鉛筆のページがあるので、そこを見てもらうと色鉛筆の読者登録の情報を載せていますし、もちろん書籍の情報も載っています。そして1月27日のイベントについての情報もホームページ上に掲載をしておきますので、そちらからご覧ください。書籍をね、ぜひ読んでくださるといいな、お届けしたいなっていう思いもあって、お年玉企画としてメルマガ色鉛筆から生まれた書籍、見えない地球の暮らし方2をプレゼントしたいなと考えています。
リスナーの皆さんにプレゼントしてくださるそうですよ。ご希望の方はメールでご連絡ください。メールの送り先は番組の最後にお知らせいたしますね。石川さん、今日の一曲は
ウルフルズの永年、新年を明るくスタートさせましょう。
2003年にリリースされたウルフルズの永年でした。本当に元気が出る歌詞ですよね。そして最近はアサヒビールのコマーシャルソングにも使われているので聞くことが増えましたよね。
飲めても飲めなくてもみんな飲み友。このキャッチフレーズすごく素敵ですよね。
そうですよね。石川さんの好きなお笑いの芸人さんが出てる、とっても楽しそうなコマーシャルですよね。
この曲ね、実はね、はい、私の大切な友人がね、今ちょっとしんどいね、状態にあるんですよね。
はいはい。
お話ね、私聞くしかできないんだけどね。うん、でもね、なんとかやれたらええねんって、本当は言いたいのね。で、私からも言いたいし、そのお友達自身が自分自身の心に、ええねんでって言えたらええなって、そんな気持ちを持ってて、この放送もし聞いてくれたら、ちょっと嬉しいなって思ってます。
ええねんって、本当にいい言葉ですね。
なにわ体感ええねん。ゆるくやれたらええねん。
なにわ体感。
見たことない大阪。
ところで、リスナーの皆さんは、なにわ体感、見たことない大阪に2つのチームがあることをご存知でしょうか？
私たちの石福コンビとプルタラコンビよね。
そうそう、そのプルタラのプルちゃんこと、パーソナリティの浜崎雄三さんから私たちにメッセージをいただいてるんですよ。
へえ、嬉しいわ。
声のね、メッセージでいただいているので、ちょっと聞いてみましょうか。
石川さん、福沢さん、明けましておめでとうございます。なにわ体感、チーム B の浜崎雄三です。昨年は私たちの番組に温かいメッセージをいただき、ありがとうございました。ユーモラスでぐっと背中を押してくださる石川さんらしいエールを大変心強く受け取りました。私とタラさんが、なにわ体感に加わって早いもので3ヶ月が経ちました。石川さん、福沢さんの番組の一リスナーだった私がパーソナリティとしてお仲間に加えていただいたことは、昨年で一番嬉しかった出来事、あれのあれに匹敵する喜びであるとともに、貴重な学びの場に大変感謝しております。引き続きタラさん、そしてスタッフの方々と力を合わせて、視覚障害者の皆さんに役立つ情報を笑いあるトークとともにお送りしていきたいと思っております。これからも人生の先輩として、そしてパーソナリティの先輩として、ご指導をよろしくお願いいたします。追伸、体感リコメンドで私のおすすめを紹介してくださってありがとうございました。まだまだネタがあります。またお送りします。浜崎雄三。
ありがとうございます。それにしてもカッチンコッチンやね。浜崎さん、そんなにカチカチになって言わんでも、もっとゆるうてへんちゃう？
でも浜崎さんの人柄が出てますね。石川さんが先にプルタラのなにわ体感にリスナーの石川ですってメッセージをお送りになったんですよね。そのお返しをくださったんですよ。
そうなんですよね、今年はね、私たち石福とブルタラさんの4人、オールメンバーで一緒にワイワイやる会ができたらいいな。
本当ですよね。楽しみですよね。ということで、石福コンビのなにわ大会の第1回目は、パーソナリティ仲間である浜崎雄三さんからいただいたコメントをご紹介しましたが、この番組ではお聞きいただいている皆様からのメッセージもお待ちしておりますよ。
これ便利という情報をお寄せください。私が体感リコメンドのコーナーで情報をご紹介いたします。
番組への感想や私たちへのご質問でも OK です。メールでお気軽にお送りください。ご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、先ほどご紹介したメルマガ色鉛筆をまとめた 見えない地球の暮らし方2をお送りします。そして今回はお年玉企画として本が欲しいですというメッセージだけでもお送りいたしますので、どしどしお寄せくださいね。なおメールをお送りいただく際はプレゼントの送り先のご住所も合わせてお知らせください。ご住所などの個人情報はプレゼントをお送りする以外の目的では使用いたしませんのでご安心ください。送り先のメールアドレスは英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。今年もたくさんのリスナーさんからのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
そしてこの番組なにわ体感見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。聞き逃した番組は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツから過去の番組をいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてくださいね。ということで石福コンビでお送りしたなにわ体感見たことない大阪、いよいよお別れの時間です。
今年もカラフルに楽しく頑張ってあれこれ情報をお届けしていきます。
はい、よろしくお願いいたします。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福沢靖子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。